アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第23回になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまで20回近く、SEO であったり、ウェブマーケティングというところについて話をしてきてですね、いろいろとこう寄せられた質問をちょっと今回鈴木さんに投げかけていきたいなというような Q&A 形式で番組を進めていければと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最初にもう早速なんですけれども、そもそも SEO 対策は何をすればいいんですか。
なるほど。
すごいオープンな質問ですけども。
そうですよね。ウェブサイトのホームページをまあ修正するって話もあると思うんですけど、それを修正するってなるとデザイン決めたり HTML 書いたりとか、FTP でアップしないといけないってところあったりすると思うので、だいたいホームページって今デファクトスタンダードとしてはワードプレスが多かったりとかするんですね。なのであの SEO で何かこう集客したかったら、記事書くって言ったところが一番こう自力でできる最短の施策だと思います。
そうですね。アスタリンクさんの作られるホームページ、やはりワードプレスベースが多いですし、フルカスタムされますもんね。
あ、そうですね、テンプレートを買って使うというよりかは、弊社の方でカスタムしてますね。
その中でこうワードプレス使われている理由っていうのは、この SEO の記事をこうどんどんとこう入れていけるっていう拡張性、なんて言えばいいんですか。
あ、そうですね、ワードプレスなぜ使ってるかっていうご質問であれば、その拡張性の話になってきます。例えばお知らせを投稿したりとか、施工事例を投稿したりとか、合格発表みたいなのをこう報告したりとか、なんかこう、ユーザーさんの方で投稿したいっていうニーズが何かしらあるって想定してまして、って言われた時にあっという間にログインしないといけないし、管理者権限と編集者権限って分かれるだろうし、画像もアップしたいしみたいな話になってくると、そういうシステム作ってるといちいち高くなるので、ワードプレスっていうこう仕組みを使わさせてもらってますね。
そうですね。そちらでもすでにある機能を使って、使っていけば、よりね、コストも減りますし。
そうですね。
もうすでに作られている機能なので、安心感がありますよね。
そうです。で、かつ、もう、デファクトスタンダード的な存在なので、安心して使えるっていったところもありますね。
ではそういったこのいろいろ記事を入れていくっていうことができるワードプレスベースでちょっと話を進めていきたいと思うんですけども、ではその記事としてどんなことを書いていけばいいのか、それこそ昔よくあったのは社長の考えてることみたいな、なんか日記ベースのやつとか
あります、食レポとか、
そうそれって効果あるのか、いいのか悪いのか、やんない方がいいのか、その辺どうですか。
SEO を目的にしたらやっちゃダメですね今時代が変わってます、
あ、そうですか。前は有効だったんですか。
僕その前の時代ってかなり古いはずです。
ですよね。これはサイトが動いていること自体が有効化されていた時代、それだけにこう評価が集まってた時の Google 評価の時代ですかね。
私の考えていくと、過去に遡っても特に必要ないっていう形にはなっちゃうんですけど。
ああ、そう、なんでこの文化が生まれたんでしょうね。なんかありますよね、そういった昔のサイト。
そうなんですよ。SEO 講座とか、なんかその過去のセミナーとか、そういうところで、そういうことをいっぱい言ってた方がいるみたいで。
あ、そうなんですか。この社長の独り言みたいなコンテンツコーナー
を書こうねとか、日記を書いてくださいとか、そういうことをその SEO 対策としてまずここから始めてくださいみたいな。
あ、当時はそういうふうに言われていて、その真偽はちょっと定かではないけれども、とにかく進められてる時期はあったと。
そうです、そうです。で昔は、コンテンツが多い分にはそれほど副作用なかったんですけど、最近はその余分なこと書くと評価をされづらくなってきたっていうところもあったりして。
なるほど、なるほど。本質に対して忠実な記事が求められるけども、そうではない雑多なものが逆にノイズになっちゃうと。
そうです、そうです。なので記事の途中に全然違うコラムとかがあったり、全然違う例え話をし始めたりとかすると、それは混じり気が出てきて、SEO の順位がつきづらくなるみたいなところあるので、それぐらいその混じり気なものは書かない方がいいという意味においては、 そのお昼何食べたとかはあまりこう事業に本質的ではないことが多いと思うので、
はい
はい、書かない方がいいと思いますね。
あ、そこら辺のさじ加減難しいですね。とは言っても一般的な表層的な話になってしまっては、ね、EAT が
はいはい、
うまく機能しないと思いますんで。
そうですね、そうですね。あ、でも一応念のためにお伝えですけど、その SEO の視点としてはやっちゃダメなんですけど、
はい、
ファン、
は
い、そのつながりを大事にしたいとか、
なるほど、
あと社員に対して社長の考えを伝えたいとか、
はい、
まあ、なんかそういう目的があるんだったらそれはそれでいいと思います。
確かにそういうことですね。目的がない中で単純に日記を書いてたらダメだけども、何かしらの意図があるのであれば、
うん、とか SEO の目線から見ると良くないというところですね。はい、
なるほど。そこら辺はまたこう発信の媒体を変えるとか、いろいろこう変えていった方がいいかもしれないですね。
そうです、そうです。社内向けの話になってくるとイントラネットというか、
そうですね、社内イントラの方がいいと思いますし、
出すという方がいいと思いますし、
うんうん、
おっしゃる通りです、
うん、ありがとうございます。ではそういった中でこうどれぐらいのこの頻度っていうんですか、うん、SE を考えたときに記事はどれぐらいの頻度で出すべきなのかっていうのはいかがでしょう。
2週間に1本ぐらいは記事を出すっていうのはやってもいいかなと思いますね。
それは最低限それぐらい出しておいた方がっていうこれ以上伸びちゃうとちょっとまずいねっていうふうなイメージ。
まずいねという意味ではないですけどね。いやもう本当に年に1回でも出すっていうのはそれはそれでやらないよりかは尊いのでやっていただけたらと思います。で、まあ、それが毎日って結構辛いんですよ。
辛いですよ
で週1も結構辛いんですよ。
辛いですね。
2週間に1本だったら成り立つかなっていう意味の2週間に1本です。
そうですね、確かに確かにそうか、そのかける労力を最適化させたらこれぐらいに落ち着くであろうが2週間に1本。
そうそうそうそう。
これ大いに越したことはないんですか。
越して
できるんであれば、
いい記事であれば本当に何本あってもいいと思うんですけど、悪い記事、さっきの話のお昼何食べたかみたいなのは悪い記事の一つになっちゃうんですけども、そういう記事は出さない方がいいので、中途半端な悪い記事なものは出さないでほしいといった形になりますね。
記事投稿ができるこの種類としてですけれども、記事っていうふうにおっしゃってるものがもうちょっとどういうものなのかっていうのが分かればいいなと思ったんですよ。例えば企業さんによってはこうお知らせみたいなところで、
はいはい、
こう年末年始のこうお休みについてとか、
はいはい、
明けましておめでとうございますっていうふうなものとかを入れられてるじゃないですか、
はいはい、
それは記事なのか記事ではないのか、そもそも
それは記事ではないです、はい、SEO 対策じゃないです、
ね、そうですね、
そういう意味においては、お客さんのお知らせとしては大事なことなのでそれはやっていただければと思いますけど、記事ではないです、SEO 対策の、は
い、このいい記事悪い記事というのは今後に委ねるとして、はいはい、ではその記事としてどういったものを設定していけばいいのかっていうテーマ設定っていうんですかね、
はいはい、
どういうものを書くべきかっていうところいかがですか。
そうですね、それは検索されるものを書いてくださいって思います。例えばポッドキャスト聞き方書いて、
はい、
SEO1 位になった時に、
うん、
ビジネスとして結びつきそうですかと、
うん、そうですね、つながらないと思いますあくまで 2C の方々がどういうふうに聞くかですもんね。ではもうちょっと解像度を上げて、どういった方にこう訪問してもらいたいかっていうところを抑えたらちょっと話は変わりますよね。
そうなんです、そうなんです、うん、なんでその
私としてはやはりこのポッドキャストをうちもやりたいわっていうふうに思ってくれる方が訪問していただいて、でアストライドに発注をお願いしようかなっていうふうになってくれるのをコールとアクションとして考えれたらいいですね。
そうですよね、
うん、
っていうことになってくると、グッドとバッドで分けると、グッドとしてはポッドキャスト制作費用とか
は、
はい、いいキーワードだと思います、
うんうんうん、
それはなぜかというと制作したいって思っている企業とか担当者の方で、で具体的に制作のことを考えていて料金を調べてマッチしてたらもしかしたら問い合わせにつながってくるかもしれないという、うんうんうん、ところにおいてはかなり制作に対して前向きな方と想像できるからですね、はい、
うんうんうん、
でバッドな話でいくとオーディション使い方とかっていうキーワードはバッドです、はい、制作を依頼する人じゃないですよね。
あ、確かにコンペティターですよね。
そうそうそう、
同じく音声を触りたいよっていう人だから、
そうそうそうそ
う、
ということでお客さんにつながりにくそうだし、
うん、
ポッドキャスト制作における こだわりとかも何も伝えられないじゃないですか。 なのでそういうキーワードで記事を書いても、うん、それほど事業にはプラスにならないですよね、まあ、そうですね、っていうところでバットになります、
うん、この選び方ってどういうふうにすればいいんですかね。先ほどの話、うん、やはりそのお客様になりうる方がどういったそのキーワードをこう気にするのかっていうところにこうアンサーを返していくことが大事だと思いますけども、そもそも顧客をこう想定してどんなインサイトを持ってるのかっていうふうに掘り起こすことってすごく難しいことだなっていうふうに思うんですけども、
そうなんですよね。いわゆるキーワードマーケティングみたいな部類の話になってくると思うんですけど、うん、おっしゃる通りそこの掘り起こしっていうのはすごく難しい部分になってきて、まあ、いろいろテクニックとかツールとかあるんですけども、はい、一定慣れが必要だったりとかしてます、うん、でなのでここで全部は伝えきれない部分ではあるんですけど、はい、分かりやすく言えば、うん、営業とかで相談されることですね。なんか費用いくらなの、いつできるの、どれぐらいの尺で作ってくれるのとかってなんかこう聞かれると思うんですよね、うんうんうん、はい、まあ、そういうキーワードは記事にしていけばいいと思います。
ああ、なるほど。普段の営業活動の中で得られている疑問をサイトの方で先回りしていくと。
そうそうそうそう。
で、先回りすることによって同じくその疑問を感じている方々が検索して入ってくるよっていう風な部分を狙うということですね。
そうです。そういう方は本当にもう制作したくて質問してますし、うん、知りたいっていう、 こう実際の検索のニーズがあるだろうっていうところが推測されるので、うんうん、まあ、そういうキーワードを選ぶのが無難ですね。
確かにそうですね。そこはちゃんと押さえた上でいかないといけないなっていうふうには思いますね、はい、これ実際にこう書くにあたっての文字の分量、う
ん、はい、
これってどれぐらいになりますか。
これはいろいろ宗派があるんですよ。
ねえ、ありますよね。どれぐらいの文字数とか、なんか結構ネット検索したら出るんですけれども、はいはい、果たしてみたいな。
ユーザーが知りたいと思ってたことに対して、うん、適切な回答をしないといけない
ん
ですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、料金を知りたいだったら料金を回答しないといけないですよね、はい、例えばここ桑名なんですけど、はい、桑名天気って調べると、うん、晴れのマークって出てきておしまいになるんですよね、
うんうんうんうん、
そういう意味においては別にな文章が長いとか少ないとかじゃないんですよ、
はいはいはい、
こうユーザーが知りたいと思ったことが伝えれたらゴールなんですよね。なので言い過ぎてもダメだし短すぎてもダメだってところで、うん、ユーザーの悩みに対して適切な回答をした量が文字量であって、
うん、
弊社の政策 SEO 対策においては文字量を特別そのゴールにはしてないですね。
要素の順番って重要だと思うんですが、いかがですか、はい、最初に答えを書いてあげるべきなのかとか。
大事です。めっちゃ大事です。
やはり最初に答えを書いて
あげる。答え書いてあげる。やってください。うん、はい。なんならタイトルに入ってるぐらいの勢いですね。
じゃあ、ポッドキャスト制作料金、25万円からみたいな表現とかを入れてあげた方が、
そうです、そうです。
よっぽど良い。
うんうん、
そうですよね。結構、その、離脱がね、多いので、0. 何秒でいなくなりますもんね。
なるほど、なるほど。
いや、その人によっては、
うん、人によってはそうですね。
そう、整理してみて、あ、違うって言ってすぐ逃げるようなこともあるので、
はい、
まあ、そういう意味ではタイトルからもアンサーになっていた方が、来ないことももちろんあるけれども、うん、来てくれた人は長く見てくれる可能性は高いですもんね。
そうですね。付け加えるならば、その文字量少ないと学習がやっぱり Google とか進まないかなと思うので、
うん、
一定の文字量は確保していただけるといいかなと思います。
学習するっていうのはどういう視点の部分を入れていく必要がありますか？
例えば、ポッドキャスト制作料金、
はい、
制作料って話したときに、うん、ポッドキャストの制作料に関わる周辺の単語とか、説明とかが入っていないと、うん、この子は本当にその制作料金について説明しているページかどうかっていうのが Google が判断つかないってことですね。例えば、
うん、
制作料金適当に言います、20万円だったとするじゃないですか、はい、制作料20万円です以上みたいな形で、
うん、
じゃあ1位になるかというとならないですねっていう話です。
なるほど、なるほど。そこ20万円に至るまでにじゃあどういうことやりますかっていうようなこう仕様とかをこう入れてあげたりとか、
そうそうそうです、
してあげるとってことですね、
う
ん、収録回数が何回で、で、
まあ、
骨費が実費なのかどうなのかとか、どこまでのことをやってくれて納品がどうなのかっていう風なところまで答えてあげると良さそうっていうことですかね。
そうですね。
でここまで質問をお聞きしてきて、まあ、最後に、まあ、ここの部分を気をつけた方がいいよっていうところ、鈴里さんから追加であればお聞きしたいですけども、いかがですか？
そうですね。タイトルはめっちゃこだわってください。
どういうこだわりを見せればいいですか？
例えば、ポッドキャスト 制作料金って話になってくると、はい、まあ、実際にそれで調べてみて、
はい、
で競合他社がどんなキーワードを使っているのか、うんうん、ユーザーのニーズがどんなんなのか、うん、といったところをしっかり読み解いてからタイトル付けしてください。
すずりさん、このタイトル付けってどういうその思考回路でやってるとか、ちなみに
これはでも話すとキリがないんですけど、
あの、
ユーザーのニーズがどこにあるかなんですよね、うん、まあ、例えばですけど頭痛改善みたいなキーワードがあったときに、頭の痛みを取りたいはずなんですよね、
はい、
でそれをすぐ取りたいのか、うん、それとももう二度と頭痛が起こらないような改善をしたいのかっていうニーズの差があると思うんですよね、うんうん、それどっちなんですかっていうのを読み解かないと伝える内容変わるんですよ、うんうん、で長期で取りたかったら、うん、もう少し違うはずなんですよね、うん、分かんないですけど副交感神経を刺激して日頃のストレスからをちょっと和らげましょうっていう話になるかもしれないですし、うん、すぐの頭痛を抑えたいのか長期の頭痛を抑えたいのかっていうのを読み解かないとコンテンツ変わるって話なんです、
うん、
なので、
うん、それはこのペルソナ設定をこう厳密に追い込んでいくっていう風なイメージ感なんですか。
あ、そうですね、そういう意味ではいくとそうですね、うん、どんなシーンで検索してどういうことを求めているのかみたいなところを想像して、でその人にぴったりのタイトル付けしてくださいと、
うん、
なので間違っても1分とかで適当に入れちゃダメっすっていう、
うんうんうん、
30分とか1時間かけてもいいぐらいのテーマです、うん、
そうですか。ここの部分はちょっとしっかり今後もこうお聞きしていかないと。
そうかもしれないです ね、
なかなか今のこのタイミングだけでは深掘れないんだろうなっていうことは理解しました、
はい、ということでタイトルは適当につけちゃダメですよとか、あとはなんかあれもこれも書かないってことですね。頭痛改善とかだったらもう本当に今の頭痛を改善したい人っていうニーズだと思うんですけども、はい、っていうことだけに解決して、なんか頭痛は例えば肩こりから起こることが多くて肩こりを抑制しましょうみたいなところとか、余分なことは書かないってことですね。
ワンテーマに絞る。
そうです、そうです。一個のテーマってことです。
絞るからこそこのタイトルも明確になっていくし、そこに答える記事でないといけないよっていう、まあ、複合的にこう見ていく必要があるよっていう部分ですね。
はい。であとはワードプレス使ってらっしゃったら、あの見出しっていうのがあって、はい、あのフォントサイズを選んだり太文字にしたりとかっていろいろ選べると思うんですけど、
はい、
見出
し H2、3、4、
あ、そうです、うん、見出し2、3、4みたいなところは大見出し、中見出し、小見出しって形なんですけど、それをうまく使ってくださいというところになりますね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。ではまたこういったね、あの今日は QA みたいな形でお話をお聞きしてきましたけども、そこからこう得られた話、もうちょっと深掘りをね今後していければというふうにも思いますし、はい、またどこかのタイミングでこういった QA もできればいいなというふうに思いますので、
はい、
ぜひとも引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、suzuri@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。